午後3時のうららかラジオ。皆様こんにちは。午後3時のうららかラジオ、金曜日のパーソナリティを担当しておりますきみこです。この番組は周波数 83MHz、 出力 20W の市川うらら FM から、月曜日と水曜日とそして本日金曜日の午後3時から午後4時までの1時間お送りしてまいります。はい、というわけで今週も始まりました、午後3時のうららかラジオ。本日12月8日金曜日の放送でございます。感じちゃいましたね。はい、うららかな午後3時のティータイム、皆様いかがお過ごしでしょうか。ということで、早速本日が何の日かを皆さんご存知でしょうか。12月8日でございますけれども、本日はですね、こと納めという日らしいんですよ。例年2月8日にその年の農事、農業のことと書いてね、農事ですね、農事を始めること始めがあるのに対して、12月8日はその年の農事を終えること納めの日とされています。また2月8日のこと始めと12月8日のこと納めを総じてこと8日と呼ばれています。地域によってはこと納めのことをおことしまいとも呼び、里芋、こんにゃく、人参、小豆などを入れた、おこと汁を食べるという習慣があるんだそうです。ということで、ね、農業を、ね、締める日らしいんですけどもね、おこと汁を食べるっていうようなね、なんて言うでしょう、習慣は、ちょっと私知らなかったですね。皆さんのその地元だとおこと汁食べますよって地域の方とかいらっしゃいますかね。私もね、初めて聞いたんですけど、でもね、里芋とかね、こんにゃくとかね、私の大好きなものしか入ってないからね、ちょっと気になっちゃいますね。おこと汁食べてるよって、食べたことあるよって人ね、ぜひぜひ教えてください。そしてもう一つ、ご紹介しますと、本日ね、有機農業の日らしいですよ。こちらも農業に関するものですけれども、2006年の12月8日に有機農業の推進に関する法律が成立したことにちなんで、農業を変えたい全国運動関西地域ネットワークというところが記念日に制定していたものを、次代の食と農を作る会というところが継承しているんだそうです。有機農業は化学合成された肥料および農薬を使用しない、また遺伝子組み換え技術を利用しないという農業のことで、この会ではですね、12月8日の記念日に合わせて、自然と調和した安心安全な有機農業を地域ぐるみで推進していく大事さを提唱しているんだそうです。まあね、有機野菜有機農業なんてね、言われたのも、まあ、ここ10、20年ぐらいのことなんですかね。結構それまではね、やっぱりその農薬ってすごく便利ですからね、やる虫が寄らないとかで農薬使ってバンバンいろんな野菜作ってこうってなってたわけですけれども、まあ、やっぱりね、それがあまり体に良くないということでね、逆に有機農業、遺伝子組み換えとかね、化学合成とかそういうものを使わない農業というものがね、今推進されていますね。スーパーとか行くとありますよね、有機野菜とかね、有機農業ってわざわざ書いてありますけど、なんかね、私たちなんかはあまり違いは分かんないけど、なんかこうオーガニックって名前がつくものとか、なんか有機野菜って言われると、あ、なんかいいものな感じするなっていうね、ざっくりしたね、所感というか感覚でねあ、こっちがいいかな、ちょっとお高いけどこっちがいいのかななんて思いながらね、つい買ってしまったりしますけれども、本日はその有機野菜有機農業を推奨する日なんだそうですよ。そして最後に、本日12月8日にあった出来事をご紹介いたします。本日、1870年の12月8日に日本初となる日刊新聞横浜毎日新聞というものが横浜の活版社から創刊されました。横浜毎日新聞は活字を使用したタブロイド版の新聞で、主に、港入りの船舶、 両替相場などを載せた全2ページの内容。タブロイド版というのは一般的な新聞のサイズの約半分程度の大きさで刷られたもので、またその内容から近年では大衆向け報道新聞としての意味合いも含まれるようになっています。横浜毎日新聞と横浜活版社は以後改称や九州合併を繰り返した後戦前には消滅していますが、近代新聞の祖とされており、日本の活字印刷新聞の先駆け的役割を果たしましたということで、今でこそね当たり前に毎日来てる、毎日新聞、朝日新聞、日本経済新聞、待って、あとなんかあった気がする、忘れちゃってるわけじゃないんですけどね、日経新聞とかありますけれども、日本経済新聞かそれは朝日、毎日、東京新聞とか千葉新聞とかねありますけれども、そういったね日刊新聞というものがね初めて刊行され始めた年なんだそうですよってことで、そんな中で現存する最古の日刊新聞としては東京日日新聞というものがありまして、現在の毎日新聞ですね、それがね、現存する中では一番古い日刊新聞なんだそうです。皆さんは何の新聞撮ってますか？うちはずっと朝日新聞ですはい、というわけで今日は私が担当しておりますうららかラジオ第77回目の放送でございます。今週もゆったりまったりのんびりとしたうららかな3時の放送をお届けしますよ。改めまして皆さんこんにちは、午後3時のうららかラジオ金曜日パーソナリティのきみこです。ラジオをなんとなくつけて偶然お聞きいただいているよという方も、毎週ね聞いてくださってるという方も、アーカイブで聞いてくださっている方も、ぜひぜひ最後までお付き合いくださいませ。はい、ということで今週も始まりました午後3時のうららかラジオ、12月8日の放送でございますということでね、皆さんいかがお過ごしですかということで、なんかさ、最近は本当に寒いのか暑いのか分かんなくて私はね結構ね普段車とかでね運転したりすることとかも多いんですけども、なんかね日中はやっぱり日差しが結構強くて、むしろ暑いって時があったりするんですけど、で、ね、冷房入れたりするぐらい暑いんですよ。でもねやっぱ外出るとちょっと寒かったりだとかね、冷房と暖房行ったり来たりしておりますけれどもね、本当に一回ねすごい寒くなったからこのまま寒くなるのかなと思いきやですよね、12月の割には結構暖かいのかなっていう感じですよね。そんな私きみこなんですけれども、先月の末ね、11月の末かな、ちょっとね行ってきたんですよ、北海道に行ってきたんですよ。そうというのもね、ずーっとね北海道行きたいなーと思ってたんですけどもね、ちょっとねたまたまタイミングがあってね、ちょっと友達に会いに行くのも含めて北海道に3日間だけどね、ちょっとプチ旅行してきました、一人で女子一人旅でございますけどもね、すごい場所でしたね北海道はでっかいだーって言いますけども、札幌に行ったんですよね、札幌。だから、本当に私は多分北海道のね、もう本当に針の先ぐらいしかね、多分体感はしてないんだけれども、でも3日間でね、札幌結構満喫できて楽しかったなって感じですけどもね。ただね、結論から言うと、3日間で札幌を堪能するにはどう考えても胃袋が足りなかったですねわかる？胃袋がね足りないの、美味しいものがね多すぎるんですよ本当にもうだって皆さん考えてみてください。北海道といえば、北海道で美味しいものといえば、はいあなた、はいあなたって何個も出てくると思いますね。牛乳とかチーズとか、そうですね、あと、海鮮、ジンギスカン、味噌ラーメン、ザンギ、 あと、もろこしじゃなくて、トウキビね。トウキビとかもいろいろ出てくると思います。あともう札幌だと夜パフェという文化もありますからね。パフェとかね。もういろいろいろいろ出てくるんですよ。北海道で美味しいもの、白い恋人、六花亭のね、あれこれとか、まあ、ルージュのチョコレートとか、花畑牧場とかね、もう、じゃないもんとか、わわわわ出てきますけど。北海道にはね、美味しいものが、多すぎる。それをね、やっぱ3日で堪能しようとなるとね、なかなかにハードでしたね。ずっとお腹いっぱいでした、私。でもね、とりあえず1ヶ月ぐらい前に飛行機とホテルだけ取って、全然何も無計画で行ったんですよね、私も。何しようかなぐらいで。でもラーメンは食べたいなぐらいの気持ちでね、無計画で行ったんですけれども、無計画がゆえにね、初日とかも予定とか何も決めてなくて、行きの飛行機とかでね、ちょっと調べてね、あ、ここ行こうかなと思ってたぐらいで、本当に全然何も準備というか、頭の中にね、スケジュールとか立ててなかったんですよね。で、1日目着いて、で、なんとなく市電に乗って、ホテルに、その要は荷物を置いて、で、市電がね、走ってるんですよね、市内をね。要は路面電車ですよね。路面電車が走ってて、なんとなくそれ乗ったんですよね。で、たぬき工事とか、すすきのね、すすきの私地名だけは知ってましたよ。結構ね、夜の街でイメージあると思うんですけど、まあ、すすきのとかに結構飲み屋とかいろんなお店があるっていうのを聞いてね。で、私がすごい行きたかった、札幌といえばの、まあ、札幌といえばというかね、味噌ラーメンあるじゃないですか。味噌ラーメンの、私、本当にね、唯一ね、ずーっと定期的に食べてるカップラーメンがありまして、これがね、セブンイレブンに売っている、スミレの味噌ラーメン。わかります？ 300 円ぐらいでね。スミレっていうお店が監修してるね、味噌ラーメンもずーっとセブンイレブンにあるんですけども、それがね、本当に好きで、それだけはね、本当に、もう中学生ぐらいの頃からかな。もうね、多分2週間に1回ぐらい食べてるんだよね、何年かもずっと。迷ったらスミレのラーメン食べる、カップラーメン食べるぐらい、もうスミレのセブンイレブンのカップラーメン、大好きで。となればね、北海道行って、札幌行って食べないわけにはいかないということでね、スミレのラーメン食べに行くぞってのを楽しみに。それだけは決めてたんですよ。いくら無計画といえど、それだけは決めてたんですよね。で、すみれの本店っていうのが、すすきのって場所にあるらしいから、あ、じゃあすすきの行こうかと思って、ぴょんと、市電乗って、で、なんとなくその市電の中に、要は路線図？駅名の一覧みたいな路線図みたいなのが書いてあったので、なんか、ああ、いろんな駅あるんだなと思って見てたら、ロープウェイ入り口って名前の、ね、駅がありまして、なんだこれと思って、ロープウェイ入り口ですよ。なんか他は、なんとか何丁目とか、なんとか工事とか、なんとかなんとか公園とか、いろいろ書いてある中で、ロープウェイ入り口っていう駅名は、なんかこう、異彩を放ってたんですよね。異質な感じ。で、これ何のロープウェイなんだろうと思って調べたら、多分これ有名なんですけどね、札幌にある、藻岩山って駅があって、そこのね、夜景がすごくすごく綺麗なんだって。藻岩山から見えるね。その本当に、札幌市内のすぐそばにある山で、そこから見える夜景がなんか日本三大夜景。長崎とか北九州とかの日本三大夜景に並んで選ばれてるらしいんですよね。で、そんぐらい綺麗なものだって言うから、おー、じゃあ一丁見に行ってやるかと思って、すみれのラーメンは後にして、すごいね、その路線図みたいなノリと勢いでね、ロープウェイ入り口まで乗って、で、どんなもんかって言ってね、ロープウェイ乗りに行ったんですよね。じゃあもう皆さんちょっと考えてみてください。もうその時ね、もう夕方の4時半ぐらいだったのね。で、4時半ともなれば、北海道ともなれば、もう真っ暗ですよ、周り。もう7時ぐらいで真っ暗ですよね。で、ロープウェイですよ。ロープウェイで山の上登って、ま、夜景ですよね。100万ドルの夜景とか言いますけれども、何より綺麗な夜景が見れるっていう場所でね。まだ私はちょっと夜景楽しみにして、ウッキウキでね、一人で行ったわけなんですけども、よーく考えてみてください。カップルしかいないのよ。カップルか、 なんかこう夫婦で旅行来てる人とか、あと子供だね、子供連れとかがね多くて、まあまあね、一人で来てるやつなんていないわけですよまあでもね、そんなん気にせずね、まあ、ロープウェイ登って藻岩山からね夜景見たんですけども、それがめちゃくちゃ綺麗で、私は危うく涙を流しかけましたねもうこの間からね、一人旅行ってね、美味しいもの食べたりとか、なんかいいもの見たりするとね、つーってね、涙が出そうになる感動してね、なんかもう自分がどんだけちっちゃい世界で悩んでたかっていうのね、すごいその夜景を見てね思ってね、頑張ろうって思いましたね感動しました、私は。すごく本当にね、そのぐらい、山の空気もすごく澄んでて綺麗だしね、もう本当に北海道いい場所でしたね。まあ、そんな感じで結構無計画でね、回ったんですけども、美味しいものもたくさん食べれたし、綺麗なものもたくさん見られたし、まだまだ堪能しきれないとこはあったんですけども、結構3日の割にはね、遊んだんじゃないかなっていう感じでね、結構楽しめました。もう元々ね、北海道ずっと行きたかったんですけど、行ってみたらもっともっと好きになっちゃって、またね、行きたいなーなんて思って、ってます。北海道行ったことある人とか、おすすめのね、ものとかね、おすすめのお店とかあったら、ぜひぜひキミコに教えてくださいね逆にさ、北海道といえばというかね、その北海道行ったことある人もない人もね、なんか北海道のねいいところとかこれ得意よねみたいなね、思い出話とかもね、なんか気になってるところとかあったら、ぜひぜひ教えてください。そんなわけで、今週はそんな私、キミコが、1時間お送りしてまいりますので、ぜひぜひ午後4時までお付き合いくださいませ。それではここで本日の1曲目をお聴きいただきます。本日はですね、冬に聴きたいラブソングを選曲いたしました。1曲目はね、オフィシャルヒゲダンディズムで、サブタイトルです。どうぞ。1曲目にお聴きいただいたのは、オフィシャルヒゲダンディズムで、サブタイトルでした。そう、いろいろ、札幌のお話、いろいろじゃないか、したんですけれども、ちょっとね、たまたまね、こんなトピックというかね、ニュースがあったのでね、ご紹介させていただきますと、まあ、札幌以外にね、小樽っていうのがね、有名な北海道のスポットとしてあるらしいんですけれども、その小樽にまつわるニュースで、小樽、要はね、小樽港っていう、小樽の港と書いてね、小樽港っていうね、行き先が小樽港、こっち行くと小樽港ですよっていうような道路標識があったんですけれども、そのね、小樽港こっちの標識に、まあ、小樽港って書いてあって、下に英語でね、表記が小樽港っていう表記があるんですけれども、小樽港って言ったら小樽ポートじゃないですか。まあポートって港って意味だからね。OTARU、ポート、PORT。で、小樽ポートって下に表記があったんですけども、これがね、なんかね、県のミスかなんかでね、小樽ポートじゃなくてね、小樽プートになってたんだって。で、これね、なんか30年以上で小樽プートだったらしいんだけど、プートってね、アメリカの俗語で、なんか、おならとか、まぬけとかね、そういう意味なんだって。だからね、小樽おならみたいになってたらしくて、こっち行くと小樽おならみたいなね、狂気になってたから、観光に来た外国人がね、なんだってね、思わず思っちゃうようなね、表記にね、30年以上なってたのに、その誤りが見過ごされていたということで、今年の10月にね、市民から指摘があって、今修正の準備をね、しているんだそうです。っていうのね、ニュースを発見、ちょっと見かけたのでね、ちょっと北海道にまつわってご紹介したんですけど、ちょっと面白いですよね。みんなもプートーと、ポートーのね、表記には気をつけてください。はい、それでは早速こちらのコーナーから参りましょう。発見、世界の面白いこと。こちらのコーナーでは、世間ではあまり大きく取り扱われない世界の面白いこと、知り合いニュースなどを取り上げて紹介していきます。夜の食卓で話せるかもしれない話の種をお届けいたしますよ。今日も早速世界の面白いニュースを紹介したいと思います。本日はカナダからこんな話題です。不衛生な人は罰金33万円。 図書館の新制度に議論起きるということで、カナダのね、モントリオールという場所からのね、お話でございます。公共の図書館を訪れる人々に関する新たな条例の下では、図書館のドアを塞ぐこと、館内で寝ること、他人を脅すこと、トコジラミを持ち込むことが禁止になったそう。また、ビル・マリーク・アンジューク・シュードウェスト区では、職員や他の利用者の迷惑になるような衛生状態の人を図書館側が追い出したり、罰金を課したりすることを認めるという条文も盛り込まれました。この条例は2024年、来年の1月1日から施行され、初版の場合は350から1000カナダドル、日本円にして約4万から10万円の罰金。2回目以降は2000カナダドルから最大3000カナダドル、日本円にして約22万円から33万円までの罰金が課せられるそうです。ただ、この条例は貧困等の理由から、シャワーを頻繁に浴びることができない人や、その他の理由で周囲に不衛生と思われてしまいかねない状態の人を排除してしまう可能性があります。無料でね、新聞とかインターネットとか、その他の情報源を提供してくれる図書館が、それらを必要としている人たちを排除するということは、その人たちの教育の機会や、情報入手の機会を制限し、孤立や社会的不平等の増大につながる懸念があるといいます。このような反発を受けて、モントリオール市長のバレリー・プランティスは、私たちは図書館条例の新条項の文言を修正し、市内のすべての地域にインクルージョンを求める私たちの願いを反映させます。モントリオールに差別は存在しませんと X に投稿。さらに、モントリオールの図書館は都市のすべての公共の場所と同様に、常にすべての人を受け入れ、安全で歓迎的な場所でありたいと思いますと述べ、新制度については見直す考えを明らかにしたそうですってことで、まあね要はねちょっと不衛生な方とかは入ると罰金が最大33万円も取られてしまうということで、あとなんか図書館のドア塞いだり館内で寝たり他人を脅したりトコジラビを持ち込むことも禁止されたそうですね。これさ、いや図書館のドアを塞ぐはまあ良くないね。館内で寝ることって私結構ね、学生時代とかはね、図書館で勉強してる時たまに寝ちゃったりしてたんでね、私もデッキになるかもしれないでもなんだろう、こう寝るもさ、多分いろいろあるんだよね。その変な話、寝泊まりしちゃってるみたいな人とかもいるんだろうし、うん、でなんかそのもう住みついちゃってるみたいな人とかを防ぐためにこれを禁止しているのかもしれないけれども、もう寝るを全部ね禁止にしちゃったらね、それこそちょっと勉強の合間に寝ちゃってる人とかもう全員ね禁止の対象になっちゃって、それはねどういう線引きしてるのかわかんないんですけどもね。とかもうトコジラミ持ち込みが禁止ってトコジラミをさ、こう自ら進んで持ってくる人はそりゃやめていただきたいというか愉快犯かもしれないけれどもね、知らず知らずのうちに持ち込んでちゃった人どうなるんでしょうねいろいろちょっと気になる部分もありますけれども、やっぱ一番はそのねちょっと不衛生な方はご遠慮願いますってすると、教育な均等の機会のね、に与えられないって部分でどうなんだってね、言われちゃったらしいので、それでちょっと見直しってことになったらしいんだけどもね。難しいよね。まあ、日本もね、これ例外の話ではなくてね。まあ、いろいろね、やっぱ情報源とか大事だからね、図書館っていう場所はやっぱ無料で使える、誰でも使えるっていうのがすごく大事なんだろうし、まあ、でもやっぱりその分、公共の場でのモラルというか、みんながね、気持ちよくって言っても、なかなかね、その、全員が全員ね、いい人ではないしね、その、それがなかなか難しいですけれども、まあ、皆さん、なるべくね、公共の場に行くときはね、きれいにしていきましょうね。日本じゃないからね、まだ大丈夫だけど。でも日本で今度罰金って話にはなんないか、結構ここら辺厳しい。ね、 海外とかだとね、結構すぐ罰金とかに多いけれども、日本ってなかなかね、それだけで罰金にするってなかなかないんだろうけど、でも、何かしらね、こう、対策が必要な場所はあるんでしょうね。ね。まあ皆さんも、本当、公共の場では気をつけてくださいね。図書館にシャワーとか置いちゃダメなのかな。あ、でもそしたらなんか漫画喫茶みたいに、漫喫みたいになっちゃうから、なんか泊まれちゃうもんね。でも図書館って別に24時間やってないもんな。うん、難しいですね。まあでもカナダではね、こんな条例が、来年から施行されるということで、海外に行かれる際はね、図書館で寝ちゃいけませんよ。気をつけてくださいね。ということで、いかがでしたでしょうか。本日はこんなニュースをお届けいたしました。これからもこちらのコーナーでは様々な話題をお届けいたします。ぜひ話の種にしてみてください。また感想や紹介してほしいニュースなどもお待ちしております。ぜひぜひお便りを寄せくださいませ。それではここで本日の2曲目をお聴きいただきます。本日は冬に聴きたいラブソングをテーマに選曲。2曲目は中島美嘉で雪の花です。どうぞ。2曲目にお聴きいただいたのは中島美嘉で雪の花でした。午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしております。本日のお相手は私、きみこです。この後も午後4時までぜひお付き合いくださいませ。続いては、こちらのコーナーです。マニアックランキング。こちらのコーナーでは世の中であまり注目されないちょっと変わった面白いランキングを紹介いたしますよということで、本日も早速、変わったランキングを紹介していきます。本日ご紹介するのはこちら、便利なショートカットキーランキングということで、皆さんパソコン使いますか？お仕事で使われてる方、趣味で使われてる方、いろいろいらっしゃると思います。逆に全然使わないよって方もいるかもしれませんが、まあ、パソコンを使うときに便利なのが、ショートカットキーですね。まあ、一番ね、有名なものというか、まあ、みんなしょっちゅう使ってるので、コントロール V、コントロール C、コピー&ペーストってね、使ったりすると思うんですけれども、ショートカットキーってね、実はたくさん種類があって、使えるとすっごく便利なんですけども、これ使いこなせてるって方の方が少ないのかもしれません。まあ、エンジニアさんとかね、パソコン好きな方とかは別だとは思うんですけれども、なかなかね、便利だと分かっていても覚えられないのがショートカットキー。ということで、本日は覚えておくと便利なショートカットキーのランキングをご紹介いたします。第3位はこちら、スクリーンショット。ということで、前もね、携帯だとね、なんだろう、電源ボタンとかと、あと音量ボタンで、カサって撮ったらね、ちょっと音鳴るかな。あ、乗らなかった。ちょっと待って。ちょっと待ってください。あ、乗らなかった。携帯で今音鳴らそうとしたんだけどダメでしたね。まあカシャーンってね、ショートカット、スクリーンショットね、撮れると思うんですけれども、パソコンでもね、変わらず、スクリーンショットはできます。なんかね、こう、ピーって伸ばしてね、スクリーンショットってできるんですけど、それね、ショートカットキーで簡単にペペってできちゃうんです。だからね、Windows キー、プラスシフトキー、プラス S でスクリーンショットらしいですよ。まあね、いろんなサイトのスクリーンショットとかね、使う機会多いと思うのでね、これはね、結構覚えてて便利かなと思います。各自は私もね、教えてもらってめちゃくちゃ使ってました。昔めちゃくちゃ使ってました。ね。3位はスクリーンショットキー、Windows プラスシフトプラス S ですね。そして第2位は、クリップボードの履歴表示ってこと。まあ、クリップボードといえばね、まあ、例えばコピーしたものの履歴というか、サイトの URL クリップして、その履歴とかね、まあ、クリップボードに保存みたいなのあるけれども、その1個前の以外ってなかなか見られなかったりすると思うんですけども、これね、なんと見れちゃいますってことで、これがね、Windows プラス V、V の V、Windows プラス V で、クリップボードの履歴出るらしいんですよ。これめちゃくちゃ便利じゃないですか。あー、待って、さっきコピペしたけど、さっき別のコピペしちゃったから消えちゃったなーって時とか、この Windows プラス V をしたらね、履歴でペッて出てくるってことで、2個前のとこが出てくるってことですよね。これすっごい便利だと思うのでね、しかもその、 キー1個でできちゃうということで、ぜひ Windows プラス V 使ってみてください。そしてそして栄える第1位はこちら、デスクトップの表示非表示ということで、なんかねこれ3位と2位に比べるとちょっと若干地味な感じはしますが、このね、デスクトップの表示非表示非常に便利でして、というのがね、まあ、例えばあのサイトとかねすごいいろいろ開いてる時とかにこのショートカットキーポッと押せば一発でねデスクトップに戻れるということなんですね。これがですね、Windows プラス D で、でデスクトップに表示、逆にもう一回押すとパッてあの開いてたサイトに戻るみたいな感じでね、 Windows プラス D でデスクトップの表示非表示が簡単に選べちゃうわけなんですね。はい、というわけで、第3位は、Windows Shift Plus S スクリーンショット。第2位は Windows Plus V クリップボードの履歴表示。1位は Windows Plus D デスクトップの表示非表示ということでした。皆さんはこの中でいくつスクリーンショットキー、スクリーンショットキーじゃないや、ショートカットキー使いこなせていますか？ちなみに私はスクリーンショットしか知らなかったです。全然使いこなせてないやんけってなりますけれども、ぜひぜひね便利なものなので皆さんも覚えて明日から使ってみてくださいね。いかがでしたでしょうか。これからもこちらのコーナーでは様々なランキングを紹介いたします。ぜひぜひお楽しみに。それではここで本日の3曲目お聴きいただきます。本日は冬に聴きたいラブソングを選曲。3曲目は広瀬香美でゲレンデが溶けるほど恋したいです。どうぞ。3曲目にお聴きいただいたのは広瀬香美でゲレンデが溶けるほど恋したいでした。続いてはこちらのコーナーです。君子の糸色ごと、こちらのコーナーでは私キミコが一つの単語をテーマにフリートークしていきます。テーマとなるのはその月の季語、時間は5分ぴったりです。それでは早速今週の一色ごとトークテーマを発表いたします。今週の単語はナマコです。それでは早速5分間の一人ごとトークスタートでーす。はい。というわけで、ナマコについてね、5分話していくことになりましたけれども。12月の季語らしいんですよね、ナマコは。で、皆さん、ナマコって聞いて、頭の中に出てきた文字って何ですか？大体ね、ひらがなかカタカナだと思うんですけども、ナマコって、漢字でどうやって書くかご存知ですか？私もね、これ知らなかったんですけど、なんかイルカだとさ、こう、海豚って書いたりするじゃないですか。海豚と書いてイルカとか、あとなんかジュゴンとかもあるんだよね。なんか海なんとかみたいな感じでね、と、海をつけて、後半動物に例えるみたいな感じでね、あると思うんですけれども、ナマコはですね、海ネズミって書くらしいんですよ。知ってました？海のネズミと書いてナマコ。これ呼べる人いるのかな？全然呼べなかったですね。まあ、海ネズミと書いてナマコらしいんですけれどもね。ナマコと聞いてやっぱ私が思い浮かべるのって、うちのね、祖父とおじいちゃんがね、ナマコ好きだったんですね。食べる方のナマコですよ。ナマコ好きだったんですよ。意味わかんないんですけど。で、なんか昔ね、まあ要は親戚でね、食事に行った時に、海鮮が美味しいお店か何かに行って、おじいちゃんがね、ナマコの酢の物を頼んでたんですよ。ね、酢の物、あえ物みたいな頼んでて。で、まあ、運ばれてきます。私もこう、なんか美味しそうなもの来たと思って、ふっと覗いた時に、ナマコってさ、黒い、なんていうの、本体？そのまんまぶつ切りで入ってたわけですよ。と思って。これナマコじゃんって。キミちゃん食べるでって言われて。いや、大丈夫かなってなったんだけど。ナマコってさ、食べるときさ、あれ本当にそのまんまなんだよね。ねもう本体ぶつ切りぶつぶつぶつって切りましたって、もうめっちゃわかるみたいな。あれ、いやもうそりゃさ、それ以外にどうやって食べるのって話ではあるんだけどさ、こう食卓に出てきた時の衝撃たるや。 今でも覚えてますよ。もう本当に切ったまんまなんだもん。人参みたいなもんですよ。人参もね、輪切りにしてそのままですけども、その生小判みたいな。なんか普通こう、変なんですよ。動物とかね、牛肉とかさ、その豚肉とかってさ、その結構ね、切られてるからさ、その部位分かりにくいじゃん。で、魚とかも、なんかその、刺身で出てきたりするじゃん。もう、なんか、ね、ナマコ、そのまんまやんっていうね、衝撃感がね、めちゃくちゃあるんですけど。でもナマコってね、高級食材なんですよね、あれ。好きな人は好きらしい。食べるの好きな人は好きらしいって。ただその、なんでね、高級食材かっていうのが、ナマコって、その、需要と供給がね、合ってないらしいんですよね。そう、それで乾燥ナマコってすごい高いらしくて、要はそのナマコって昔は食べる習慣がなかったんだけれども、やっぱね、あの食べる人が増え始めて、あ、ナマコ美味しいってことで結構食べる人が増え始めて、こう需要が結構上がったのに対して、ナマコのその捕獲量っていうかね、取れる量ってそんなにないってことで、供給が少ないからこそ、そのやっぱ高級食材になってるらしいんですね。ここ10年かなんかでね、ナマコ食べるその消費量みたいなのはずっと上がっているらしくて、で、まあ、マグロとかも広い目で見ると、マグロとかもそうなんですけども、やっぱりそのナマコっていうものが取れる量が少ないので、今、高級食材になってるそうなんですね。まあ、ちょっと食べる方の気持ちはね、私はちょっと、やっぱ無理苦手なんだけどね、でも美味しいらしいですね。でも、こう、ナマコといえば、食べる以外で言うと、水族館とかのタッチプールとかにいるイメージなんですよね。タッチプールといえばなんかヒトデとか、あとなんかトラザメとか、なんかね、こう触れるプール、海の生き物に触れるよみたいなプールに、こうナマコもね、へばりついてるみたいな記憶があるんだけど、なんかね、ブニブニしてんだよね。ブニブニしてるやつでね、こうちっちゃい子が持ち上げたりしてて、あー、ナマコだーみたいなね、やってますけれども、あれをね、持てる気持ちも分かんなかった。もう要は多分私、ナマコ苦手なんですけど、やっぱ独特のね、こう、触り心地と見た目としてますからね、こう、触れるのはやっぱ、小学生の勇気上なのかなと思ったりとか。でも、海女さんとかもね、ナマコ捕まえてきますもんね。実際、高級食材になってますからね。ナマコって先入観があるからダメなのかな。今食べたら美味しいのかもしれないです。ナマコ好きな方はぜひ、ナマコのどういうとこが美味しいのかとか好きなのかとか、ぜひぜひ教えてください。というわけで、ここら辺で時間5分ぴったりですので、今週の人色ごとトークはここら辺で終了です。いかがでしたでしょうか。今週はナマコについてトークしてみました。来週はどんなテーマになるのか、ぜひぜひお楽しみにしていてください。続きまして、こちらのミニコーナーです。なんか、なんか。こちらのコーナーでは、私、キミコが好きな百人一首の歌をその意味とともにご紹介いたします。本日紹介するのは、こちらの短歌。なにわ型、短き足の節の間も、哀でこの世を過ごしてよとや。なにわ型、短き足の節の間も、哀でこの世をすぐしてよとや。これはですね、なにわ型、なにわだから大阪？なにわ型、日型の方、新潟の方ですね。なにわ型の足の、人間は考える足であるの足ね、の節と節との短さのように、ほんの短い間も会わずに一生過ごしてしまえと、あなたは言うのでしょうかという。まあ、恋の歌ですね。この歌の作者である伊勢という方は、平安時代の代表的歌人で、宇田天皇の中宮の兄の、宇田天皇、さらに宇田天皇の、皇子、慶皇親王かなわかんないや。親王と結ばれるなど、恋多き女性として名を馳せた有名な歌人です。多感な優に数奇な人生を送りましたが、その奔放とも言える恋は現代女性にも共感できるところではないでしょうか。こんなにも恋したっているのに、ほんのわずかばかりの時間も会ってくれないあなた、このまま人生を会えないまま過ごしてしまえとおっしゃるのでしょうか。って若干メンヘラ入ってますね。 この歌は会いに来てくれず結ばれない男への志望を、何輪型の足の節の短さに例えた鋭い感性が感じられる歌で伊勢の劇場を感じさせてくれます。まあ、メンヘラがねちょっとなんで会いに来てくれないのってちょっとヒステリックになっちゃってるって感じですね。なにわ型は大阪湾の入江のあたりの、東瀬の海を指します。現在は大阪湾は人工埠頭の建設などが進み、かつての干潟の味わいを残す風景にはなかなか出会えるのが実情ですが、大阪市淀川の下流長江橋のあたりにはかろうじて昔のなにわ型の風情が見られるかもしれません。現在の大阪湾には海遊館などをはじめ多くのレジャースポットやビジネスセンターが立ち並んでいます。なにわ型の歌を味わいながらお子さん連れでレジャー施設に遊びに行かれるのはいかがでしょうかということで、まあ今のねやっぱ大阪のなにわ型らしいんですけどもね、なにわ型にある短い足のね節の間をね短い間に例えてるってことで、まあなんで会いに来てくれないのよっていう歌ですね。皆さん恋人がいる方はねぜひ短いででもちゃんと会ってあげてくださいねでもこういう気持ちはねやっぱ昔も今も変わらないからね、分かる人はねすごいね、なんでこんなちょっとでも会いに来てくれないのよ腹立つみたいな気持ちもね、現代でも十分共感得れる歌なんじゃないでしょうか私は分からんけれどもね、でもやっぱ恋の歌がやっぱ100日とかすごく多いですからね、まあ、情景も浮かびつつ、そのちょっと苦しむ心というか恋心に苦しむ心とかそういうのもね綺麗に表現されてる歌なんじゃないかと思います。いかがでしたでしょうか。こちらのコーナーでは、これからも様々な歌を紹介していきますのでぜひお楽しみに。ここでおやつタイムの健康豆知識クイズです。今週からはですね、こちらの健康豆知識コーナークイズ形式にしてみますので、皆さんもぜひ一緒に考えてみてね。今週の問題はこちら。爪は骨や歯と同じカルシウムでできている。丸か×か。ということで、チッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッチッ。正解は、バツでーす。ということで、はい。皆さん、爪はですね、カルシウムでできているわけではないんです。爪は硬いので、一見すると、歯や骨と同じようにカルシウムでできていると思いがちですが、実は髪の毛と同じタンパク質でできています。爪は毎日 0.1 から 0.15 ミリずつ伸びますが、体の末端によって栄養補給が十分に行われにくいため、不規則な生活をしていると栄養状態が顕著に現れてきます。栄養状態が悪いと爪は割れやすくなることから、爪の変形や退色で栄養状態や病気を知ることができます。爪は体の栄養状態のバロメーターとなるため、毎日チェックしてみましょうということで、皆さん、爪先からね、ちゃんと健康状態確認してみれば、もしかしたら自分の不調とかに気づけるかもしれませんね。本日はね、爪にまつわるニュースというかね、健康真面目知識を紹介させていただきました。なんか私なんかは、爪がね、結構最近割れちゃったりだとか、あとは昔からなんだけどさ、爪ってなんか白い斑点みたいなのができたりしません？たまに。なんかプップーってできちゃったりして。それ出るとね、やっぱりちょっと栄養がね、偏ってるというか、あまり健康的な食事ができていない証拠らしいのでね。もう最近は確かにラーメンばっかり食べちゃってるなとか、なかなか野菜取ってないなとか、なかなかね、夕飯が遅い時間になりがちだなとか、そういうね、反省点もいろいろ、そういえばっていう心当たりが出てきてはね。いるのでね、皆さんも気をつけてください。本当爪がね、割れやすいとか、ちょっと欠けちゃってるとか、白い斑点出ちゃってるってことはね、栄養状態見直せる、部分があるかと思いますので、ぜひぜひ皆さん年末の前にね、自分の健康も気遣ってあげてください。それではここで本日最後の曲をお聴きいただきます。本日はですね、冬に聴きたいラブソングを選曲いたしました。4曲目は、ミューズで、スノーハレーションです。どうぞ。4曲目にお聴きいただいたのは、ミューズで、スノーハレーションでした。 午後3時のうららかラジオ。この番組は周波数 83MHz、出力 20W の市川うらら FM からお送りしてまいりましたが、そろそろエンディングのお時間です。この番組への感想、コーナーへのお便りは小文字でkimiko@smu.co.jp、 こちらのアドレスでお願いいたします。件名にはコーナー名を、本文にはラジオネームを添えて送ってきてください。おはがきなど郵便の場合は、郵便番号 272-8539、 市川うららFM、 午後3時のうららかラジオ、金曜日宛てに送ってきてくださいね。現在募集中のコーナーはこちら、世界の面白いニュースを発見する、発見世界の面白いこと。あなたの地元の自慢を聞かせてください、教えて地元自慢。あなたのマイブームの話を聞かせてください、聞いたよマイブーム。変わったランキングを紹介するマニアックランキング、好きな小説や本を3分で紹介する3分図書室。もしも自分が〇〇だったらの妄想トークを繰り広げる、もしも自分が〇〇だったらです。さらに旧ツイッターの X でもアカウントを展開中、すべて小文字でアットマークうららか FM で検索すると出てきますので、ぜひそちらもチェックしてください。また感想をつぶやく際にはハッシュタグらかラジ、またはハッシュタグ金曜のうららかさんでつぶやいてくださいね。こちらでいただいた感想も番組内で紹介いたします。感想をお待ちしております。またこちらの放送はアーカイブでも聞けちゃいます。聞き逃してしまった方、もう一度聞きたいという方は、午後3時のうららかラジオアーカイブで検索していただくか、ツイッターのリンクから飛んでいただくとお聞きいただけます。ぜひご利用ください。午後3時のうららかラジオは月曜日と水曜日にも放送中、それぞれ月曜担当のクレハさん、水曜担当の琴音さんが放送しておりますので、ぜひそちらもアーカイブから、チェックしてくださいね。はい、というわけで、それでは、ここからうららかラジオ恒例の横軸企画、うららか女子パーソナリティ同士の質問に答えていきますよ。先生の私は月曜担当のクレちゃんに、
この世から一つ何か消せるとしたら何がいい
っていう質問をさせていただきました。ということで、ちょっとね、こちらの回答まだ聞けていないんですけれども、ね、ちょっと世界から猫が消えたならという作品にちなんでね、こんな質問をさせていただきましたよ。そして今週の私は水曜担当の琴音ちゃんから、なんとクリスマスにまつわるクイズをもらってます。皆さんも一緒に考えてみてくださいね。クリスマスソングの一つ、赤花のトナカイ。真っ赤なお花のトナカイさんはですね、サンタクロースのソリを引くトナカイは鼻が赤い彼を入れて9匹おり、全員に名前があります。赤い花のトナカイの名前は何でしょうか。1ルドルフ、2ダンサー、3ブリッチェン。これね、知ってるかもしれないの、もしかしたら私知ってるかもしれないのよ。ちょっとね、あの他のトナカイは赤鼻じゃないんだけどさ、その赤鼻の彼がなんて名前かってことだよね。あの私好きなゲームにね、アイドルマスターシンデレラガールズっていうね、好きなゲームがあるんですけども、そこに出てくるね、私の推しアイドルがね、あのサンタクロースなんですよイブサンタクロースちゃんって言うんだけどね、サンタクロースなんで、でその子のお付きというかサブキャラみたいなね、トナカイがいるんだけど、その子の名前がね、ブレッチェンなのね。すごい質問聞いてて、ブリッチェンなのね。おーい、ブリッチェーンって言ってるのよく。だからね、ブリッチェンなんじゃないかと思うんだけど、どうですかね。これ多分本当にブリッチェンなんだと思うんだよね。というわけで私は3のブリッチェンを選びます。皆さんはどれだと思いますか。正直ルドルフもあるかなと思ったんですけども、こちらの回答は来週水曜の琴音さんの放送で発表になりますので、ぜひそちらもチェックしてくださいね。ということで、今週は、私クレちゃんにこんな質問したいと思います。年末までに生産しておきたいことは。って私はね、もういろいろたまりにたまったね、部屋のゴミじゃないけど、片付けはね、生産しておきたいなと思いますけど、クレちゃんは、今月末までに生産しておきたいことありますか、ということでね、こんな質問させていただきます。はい、というわけで次回のこの番組は12月、11日月曜日、クレハさんの担当で午後3時からお送りいたしますので、ぜひ皆さんお聞きください。来週のこの時間、12月15日も私、キミコが担当いたしますので、ぜひぜひお聞きくださいませ。というわけで、皆さん1時間お付き合いいただきありがとうございました。また来週お会いいたしましょう。バイバーイ。